はい、それでは始めていきたいと思います。今回は刑事系トップが作った刑事訴訟法論証講義の第2版というところですね。初めに少しお話の方させてください。この講座は、その論証講義なんですけれども、30分ごとで区切っていきます。30分ごとでだいたい3の30分の中で6個ぐらい入れたらいいかなというふうに思うんですけれども、だいたい皆さんと一緒に前の方から論証を一つ一つ一つ見ていくという形になっております。で、第2版というところで、前回第1版があったんですけれどもね、約2年前です。それから何が変わったのというところをお伝えしておきます。それは分量減らしたというところなんですね。ページ数で見たら明らかに減ったなというところが、第1版を受けておられる方は分かるかもしれません。で、第2版になってページ数減ったから第1版の方が良かったみたいないうふうに思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、そうじゃなくてですね、第1版から第2版でページは減ってるんですけど、減らしたところっていうのが重複した記述があった。言い換えると、その同じような説明を違う角度から何回もしていたみたいな脚注が結構あったんですね。あとはその本体の論証と、少しずれてるような脚注とかね、理解との関係で少しこうしにくくするような方向の脚注とかっていうのがありましたので、その方あたりを直しました。あと大きなところで言いますと、そうですね、証拠法のあたりとかですね、伝聞のあたりなんですけれども、前回結構説明口調になっていたところが多かったので、それを論証形式にもう全部しておきました。後からね、結局その皆さんがその説明形式の講座を受けたところで、もう一回皆さんの方で論証を作るというふうに聞きましたので、だったらもうこちらでもそういうふうな理解のために説明口調にはしていたんですけれども、もうこちらで論証の方にしてしまった方が皆さんの時間との関係では有意義だろうというふうに思いまして、こちらでもう論証形式にしてしまいました。なので今回は一番最初の強制処分の意義から一番最後のなんか再審のあたりまで完全に全て論証という形になっております。論証と論証の間には、逆三角形、四角、あ、四角じゃない、三角かの黒いやつありますけれども、これはその論証にはなってないんだけれども、かなり重要なポイントとなっています。論証を使いこなす際に分かっておいた方がいいだろうということについては、本文の中のその論証と論証の間の三角のところで書いてあります。で、そうじゃなくて脚注ですね。っていうのは重要度は落ちるんだけれども、それを分かっておくことが論文式試験を解く際であるとか、担当であればね、予備試験担当あるんで、そういうふうなところを解く際に頭の助けになるだろうというところに関しては脚注に書いてあります。なので、本体とこの三角の法則で説明というところと、脚注というところと、重要性っていうのは3段階に分けてみましたけれども、何て言うんだろう、前回みたいにね、たくさん情報量を盛り込んだ中であれば、ここいらないよねみたいにふうに消していってよかったんですけど、今回結構減らしたので厳選してあります。なので、極力全部見ていただいた方が良いのかなというふうに思っております。脚注もこの三角のところも含めて、結構日本語まで見直しておりますので、分かりやすくなっているはずですので、極力この論証集を理解するというふうに努めてください。この論証集以上のことっていうのは手を出さないで良いのかなと思います。学校との関係でね、この教科書を読んでくださいとか、この問題集を解いてくださいっていうことはあるかもしれませんが、ご自身があえて、他の教材に手を出す、インプット的にね、教科書を1冊読んでみるとか、問題集を解いてみる、それはいいんですけど、それ以上ですね、この部分がわからないから、もう一冊本買わないといけないんじゃないかとか、この問題集やっぱりダメだからもう一冊やってみないといけないんじゃないかとか、そういうようなところは、いいんじゃないかなと思っております。ゴールとしては過去問を解けるようになるということが、一番なんですけれども、それの一つ手前のゴールとして、この論証集に書いてあることを理解して書けるようになるということを、目標の、中間的な目標に置いてみてください。この中、中間的な目標として、この論証集、私のこの作った現時点でのこの第2版の論証集というところを、頭の中でね、私が言ってるところを咀嚼できるようになって、この文言として実際に皆さんが理解できて、そしてそれを試験の現場で解けるようになって、書けるようになって、そうすると、その比較的点数というのはついてくるかなというふうに思いますので、それを目指していただければなというふうに思っております。論証集なんでね、その私の言葉遣いと皆さんの言葉遣いって少し、その覚えやすさとか書きやすさとかに違いがあると思います。そのあたりは適宜修正の方は皆さんの方でしていってください。あと、そうですね、その論証集の使い方なんですけれども、 一言一句というよりかはキーワード的に覚えていった方が良いかなと思います。まあ、最初はその全く知らないようなところとかであれば、まあ、全文白い紙に書き写してみるというような形で、まあ、その論理構造を覚えていただくというようなところから始まるのかもしれないんですけど、だんだんね、試験が近づいてくる、模試が近づいてくる、答練が近づいてくるというふうなタイミングで論述集って見返すと思うんですけど、そういうふうなタイミングで見返すっていう時っていうのは、別に全文一言一句書き写して覚えるのではなくって、キーワード的にね覚えていっていただけた方が頭の整理としては良いのかなというふうに思っております。別にね、一言一句大事なわけではないので、キーワード、大事なキーワード、落とせないフレーズとかっていうのがあります。その点は講座でも言いますけれども、そのあたりを重点的に覚えていってください。で、まあそのあたりかな。あと、まあそうだ、論証集の、使い方というか書き方なんですけれども、理想としてはね、答案構成の段階で論証集のタイトルを書けば、別にその中身を書かなくったって、その抽象的な論証部分を答案構成に書かなくったって、そのタイトルさえ答案構成に書いておけば、答案書くときに自分でこう展開できるみたいなね、そういうような感じになることが望ましいと思っております。なので当然そのキーワードとかを含めて理解しておれば、まあそれではできるんだろうっていうふうな希望のもとで言っておりますけれどもね、そういうふうなことで時間のうまいこと削減をしてください。削減した時間は当てはめを考える時間とかね、論理をより考える時間とか、そういうふうなところに使ってください。あんまり論証集を思い出す作業に時間を使っていただきたくないので、キーワード的なところっていうのは理解して覚えてしまって、タイトルさえ分かれば自分で展開できるぐらいにはしておいた方がいいかなと思っております。まあそのあたりなんですけど、まあもう一個言っておきましょうか。論証集いろいろ書いておきました、いろいろ書いておきましたが、論証集にしてもね、その何の科目でもそうなんですけど、どこまで理解すればいいのかっていうところ難しいんですよね。実際民法であれ刑法であれいろいろあるんですよ。刑法とかでもね、その実際その皆さん的にはもう感覚的に展開しないということが分かっているような場面ってあるじゃないですか。例えばその人とは何かとかね、いろいろ論点あるじゃないですか。でも別に殺人罪が問題になっている時にその話展開しないんですよね。それは感覚的に理解できると思うんですよ。なんですけど、その刑事訴訟法とか手続き法とかになってくると、果たしてどこまで遡って展開すればいいのかみたいなところがいまいちこう感覚的につかみかねている方がいらっしゃるのかもしれません。まあそういうふうな方に向けて私の論証集では比較的この辺りまでは抽象的に遡って書いた方がいいんじゃないのかみたいなところまで書いておきましたし、まあその辺りも補足はしますので、まあ、参考にしておいてください。まあオリエンテーション的な初めにはこの辺りにしておきまして、次からは本体の方に入っていきたいと思います。この講座ではレジュメを使っていきます。レジュメを使っていきますが、その他に100選とかあと6歩かっていうのは特段参照する予定は今のところしておりません。いきなり気が変わって参照することは6歩ぐらいはあるかもしれないですけど、ただまあその基本的にレジュメでいきたいと思います。でレジュメできたいと思っておりますので、このレジュメさえお手元にある状態であれば、まあ、歩きながらであれ、電車の中であれ分かるようにしておきたいと思っております。一応その部分的に読み上げはしますけれども、まあ、レジュメがお手元にあって何らかそのペンがあって書き込める状態にあれば、電車の中であれ、歩きながらであれ、あまりねメモを明らかにこう立たないといけないみたいなところはないようにしておいてますので、自分でまあそのここわかんないぞみたいなところを丸つけるとか三角つけるとか、まあそういうようなところかなというふうに思いますので、比較的時間あんまりその時間をね皆さんの時間を奪いたくはないので、極力片手間に聞けるようにもしておきましたので、まあいろんな皆さんの時間の使い方に応じてこの講座を使っていただければなと思います。まあこれで初めにあたりはこの辺りにしまして、次から本体の方に入っていきたいと思います。